BB システムプロダクトサービス本部の西山でございます。本日は私どものセッションにお越しくださいましてありがとうございます。本日はオフィス365の導入をお考えのお客様にプランニングからサポートまでマイクロソフト社と共同で提供する画期的なサービスをご紹介したいと思います。最初に私ども BB システムについてご紹介したいと思います。1988年に設立し、マイクロソフトテクノロジーに特化した独立系ソフトウェアベンダーです。宇宙の始まりと言われるビッグバン、それが社名の由来でもあり、先進の IT 技術で無から有を生み出すビッグバンシステムコーポレーション BB システム、ここが原点となっています。また2000年12月から現在に至るまで、マイクロソフトコーポレーションと日本マイクロソフト社と BB システムの3社にて、マイクロソフトプラットフォームにおけるモバイル向けの分野の資本提携を含む包含的な業務提携を行っております。マイクロソフトサーバー向けモバイルパッケージではマイクロソフトパートナーオブザイヤーを受賞しております。変わり続けるビジネススタイルにマッチしたサービスを提供を続け、マイクロソフト製品を利用する企業様にとって最高のサービスを提供するナンバーワン企業を目指しております。事業内容ですが、中心にあるのがもちろんマイクロソフトプラットフォーム、それを囲むように大きくは4つの分野に分かれています。システム構築ではワールドワイドの大規模なメール基盤の移行であったり、情報基盤の刷新作業などを行いました。アプリケーション開発では全国数百拠点に位置する情報検索システムや、複雑な発注業務における本部や店舗業務のスリム化を図るシステム開発を行いました。そしてお客様の声を形に、さらに便利にお使いいただく自社のプロダクトをクラウドで提供、現在20万ユーザーの方にご利用いただいております。すべてはお客様の立場になって、お客様の期待値を超えるような仕事をしていきたい、その思いからマイクロソフト社と提携したこの15年余りで、これだけ多くのマイクロソフト案件の実績を積み上げることができました。 IT 技術の変化、進化に対応すべき、さらなる技術力を高める努力をし続けていきたいと思います。 BB システムは間もなく28期目を迎えます。マイクロソフト戦略、テクノロジーに特化したいろいろな経験させていただきました。お客様の声を形に、お客様にご満足いただけるような高品質なサービスをこれからも提供し続けていきたいと思っています。会社の概要は以上となります。それではセッションに移ります。最初にオフィス BBS オフィスオールインサービス、そしてユージュアルパック365、こちらはオフィス365をさらに便利にお使いいただけるようなアイテムをパックにしました。後ほどデモでご覧いただければと思います。突然ですが、まずこちらをご覧ください。企業のクラウドサービスの利用率、皆さんどのぐらい利用されていると思いますか？こちらは2年前の平成25年の総務省の統計ですが、全社または一部で利用している企業と検討している企業を合わせると 50% を超えているんです。平成27年の現段階では、ほとんどの企業は一度は検討をお考えにならないたのではないでしょうか。私どもの BB システム環境においても、企業様のクラウドサービスの利用、一部利用が急速に進んでいると実感しております。ではその理由、何だと思いますか？利用の1位は、資産保守体制を社内に持つ必要がない。そして2位は、イニシャルコストが抑えられるというものなんですね。他にもネットワークの構成やリソースの追加や変更を簡単にできるんです。また高速にインフラを環境でき、 サービス提供までの時間を短縮できるというのもメリットですよね。イニシャルコストが抑えられるクラウドサービス、コスト重要ですよね。こちらのパーセンテージはクラウドの利用率内訳の上位5つとなっております。これらの機能は皆さんのようなインフォメーションワーカーの方がよく使われていますよね。このような内容は端末や利用場所を問わず行いたいですよね。まさにクラウドならではの仕事のやり方です。また最近特に注目されているテレワークやフリーアドレスなど多様な働き方にまさにクラウドは適していますよね。そしてクラウドなら IT コストの圧縮も期待できるということになります。インフォメーションワーカーの方が大変便利なクラウドサービスですが、いざ導入となりますと疑問や不安が出てきますよね。情報システム管理者の方とお話をしますと、多くの方が同じような不安や疑問を持っていらっしゃると実感します。導入前の不安として一つ目は、現状の資産から簡単にクラウドに切り替えられるのか。そして二つ目は、導入するのに必要な設定などのサポートは受けられるの。そして三つ目は費用。このあたりを気にされている管理者の方も多いとお聞きしております。導入後の不安として、管理者がわからないことは誰に聞けばいいのだろう。そしてデータのセキュリティは大丈夫。導入後もこういったお話を聞くことがあります。今皆さん頷かれている方結構いらっしゃいましたね。心配や不安、そして期待や効果、いろいろな思いがあって当然だと思います。そしていざ導入となった場合、一般的な SI ではこのような流れとなっております。まず画面左手からコンサルティングフェーズを行い、要件が確定します。その後要件を満たす設計、導入、そして納品となります。要件通り、スケジュール通りにことが進み、無事納品となればいいのですが、想定外の事象や何らかのトラブルで予算オーバーやスケジュール通りに進まないことも皆さん経験されているかと思います。またこれ以外にも、ハードウェアやアプリケーション開発、ネットワークなどの問い合わせ先やベンダーによって進め方が少しずつと違うケースもありますよね。これはお客様のご負担も大きくなっていくかと考えられます。問題なくスムーズに導入できるか、そんな不安を解決する画期的なサービス。業界初、マイクロソフト社と共同で提供する BBS Office 365 オールインサービスなんです。マイクロソフト社と共同で Office 365の導入からサポートまで全てワンストップで提供するサービス、ご紹介いたします。このサービスは Office 365のプランニングから保守まで、マイクロソフト社と共同で提供する新しいエンドユーザー様向けサービスとなります。まずはじめに、私どものコンサルタントがお客様とご一緒にニーズを確認し、Office 365の導入支援を行います。そして運用効率を高めるユージュアルパック365の導入設定、さらに BB システムとマイクロソフト社との連携した安心のサポート、先ほどクラウドの導入への不安としていろいろな要素がありました。ご安心ください。 Office 365のお問い合わせやトラブル時の対応計画などすべてワンストップで対応、マイクロソフトプレミアサポートへのエスカレーションも行います。これが BB システムとマイクロソフト社が共同で行う業界初のサービスとなります。このサービスはマイクロソフトプレミアサポートがついたOffice 365専用のトータルサポートです。通常の問題解決だけでなく、予防保守の観点での問い合わせなど全てお任せください。マイクロソフトプレミアサポート、皆さんご存知かと思いますが、 このマイクロソフトプレミアサポートもついているんですね。そして年間なんと100万円と大変お得なプランとなっております。ではサポートの概要になります。まず最初にマイクロソフトプレミアサポート支援、こちらは SR 発行で利用する時間制サポートと本サービス専用のテクニカルアカウントマネージャータムもアサインいただけます。お問い合わせ内容は BB システムにて精査、そして弊社よりマイクロソフトプレミアサポートへエスカレーションを行います。次に事前のトラブル対応計画支援、ここではオフィス365のトラブル時の対応計画の支援を行います。重大なインシデント発生時の確実な対応にも備えます。さらには BBS チケットサポート、オフィス365と BB システム製品に関するご対応をいたします。メールや電話でのご対応から必要に応じて弊社 SE がオンサイトでサポートを行います。ではオフィス365 BB システムプレミアサポートの流れとなります。お客様からのお問い合わせはすべてワンストップで対応、さらにオフィス365のサポートセンターへの問い合わせはこちらは通常はお客様からされる内容になりますが、こちらもすべて私ども BB システムがお客様の代わりにお問い合わせをいたします。マイクロソフトプレミアサポート、課題発生時の状況や内容をすべて BB システムが把握します。その内容を精査し、マイクロソフトプレミアサポートへエスカレーションをします。マイクロソフトプレミアサポートとの連携も含めたすべてのサポートを BB システムが提供いたします。では BBS オフィス365オールインサービスの概要をご紹介したいと思います。このサービスはお客様の必要に応じて自由に選んでいただくことができるんです。まずプランニングサービス、お客様の社内環境であったりご利用目的などコンサルタントと要件の確認を行います。そして最適なオフィス365のプランをご提示いたします。そしてスタートアップサービス、こちらはオフィス365やこれからご紹介するユージュアルパック365の導入設定を行います。さらにオフィス365 BB システムプレミアサポート、オフィス365専用のマイクロソフトプレミアサポートがついたサービスなんです。これらのサービスによりオフィス365に関わるすべてのことを BB システムがご提案いたします。続きましてユージュアルパック365のご紹介に入りたいと思います。ユージュアルパック365とは日々のオフィスワークに必要なアイテムをポータルからすべて利用できる企業向けクラウドサービスとなります。出退勤のステータスを変更、メールのチェック、今日の予定の確認、そしてメンバーと SNS でコンタクト。オフィス365はそれ自体パワフルなんですが、企業様の業務をさらに効率化したいというご要望があると思います。そういった方向に様々な付加機能をパックしたサービスとなります。どんなアイテムがパックされているかといいますと、例えば代表的なものとして行き先掲示板、こちらは在籍情報とスカイプのステータス情報を会社の組織に合わせて表示するんですね。そしてグループスケジュール、部署をまたがるメンバーの予定も一目で確認できて、そこから会議開催通知も投げれるんです。これ以外にも多くの機能がありますので、実際にデモをご覧いただければと思います。ユージュアルパック365の環境構成ですが、オフィス365をベースにマイクロソフトとアジュールを基盤としたサービスとなります。それでは実際にユージュアルパック365のデモに移りたいと思います。今画面に表示されておりますが、 ユージュアルパック365の画面となります。まずレイアウトを見ていきましょう。中央がログインしている人の情報です。今私の名前が、西山ですけれども、在籍情報が表示されております。そして画面左下の部分、こちらは行き先掲示板。このアイテムは社内メンバーのプレゼンス情報、今社内にいるの、会議中なの、外出なの、そしてスカイプフォアビジネスで連絡可能なのか、今会議中なのかということが分かるんですね。そしてその下のパスワードの変更なども行います。一番下、あと10日でパスワードの期限が切れます。こんな形でメッセージが出ております。そして画面右側ですね、まず上からメールと、そして予定が表示されております。このようなアイテムの配置となっているんですけれども、お客様の業務に合わせて配置の場所や背景色変えられたりするんですね。ちょっと他のレイアウトも見ていきたいと思います。他の画面今表示されました。中央は、私の情報となっているんですけれども、その下、その下側がお知らせがメインに表示されております。先ほど行き先掲示板が表示されてましたけれども、今はお知らせとなっておりますね。そして右側は先ほどと同じメッセージと予定表が表示されております。そして今度は別の画面見てみましょうか。こちらはちょっとグリーンがかった画面になりますね。こちらはですね、先ほど右側に表示されていたメールの予定が左側に配置されています。そして中央、グループスケジュールをメインに配置してるんですね。一度にメンバーのスケジュールが確認できる、このような感じで配置も変えられます。では実際にユージュアルパック365を使っていきたいと思います。まず私は東京本社営業部の西山です。朝出社して仕事が終わるまで一日の流れを見ていきたいと思います。朝出社したので自分の在籍情報を出社にクリックします。今帰宅になってますね。それを出社にクリックします。はい、出社になりました。そして伝言メモの確認をしたいと思います。ちょっと見づらいんですが、ここに2番と書いてあるので、今伝言メモ2件入っているんですね。伝言メモの中身2件表示されております。ちょっと後でお客様にお電話をしたいと思います。そして、出社履歴、履歴も取れますので勤怠管理にもご使用できるかと思います。次は営業部のメンバーの在籍を確認したいと思います。今営業部中央のところに営業部のメンバーが表示されております。私の下、谷さんですね。谷さん今外出となっていて戻りが明日、どうも大阪に出張のようです。そしてその下の田島さんは出社されています。このような形で確認していきます。そして他の部署のメンバーも見ていきたいと思います。今日の予定で一緒に外出する第一システム部の加藤さん、ちょっと出社してるかなと確認したいと思います。左側の部署から第一システム部をクリックしますと、あ、加藤さん出てきましたね。もう出社となっております。はい、そしてこの加藤さんのアイコンの左側の緑色が、今連絡可能になっているんですね。スカイプフォアビジネスがつながっているという状況なんです。今日の午後、加藤さんと一緒に外出をしますので、ちょっと待ち合わせの場所を確認したいと思います。このアイコンをダブルクリックしますと、スカイプフォアビジネスが開きます。そしてですね、今からメッセージを打ってみたいと思います。今、スカイプフォアビジネスの画面が立ち上がりました。では待ち合わせの確認ということで、お疲れ様です、今日現地集合でお願いしますというような形で今入力しております。はい、こんな感じで今送信しました。加藤さん多分今席にいるんではないかなと思いますが、ちょっと返信待ってみましょうか。まもなく、はい、ちょっと離席されてるんでしょうかね。どうでしょうか。まあ、すぐスカイプでもし席にいらしてすぐ連絡取れるようであれば、スカイプですぐ返信をしていただくようなものになっております。あ、 今来ましたね。お疲れ様です。了解しました。ということで、待ち合わせの場所も確定しました。これで確認も終わりです。加藤さんとは連絡することが多いので、お気に入りに入れることも可能なんですね。お気に入り、上の部分にお気に入りというのがあるんですけれども、ここに加藤さんを登録するといつも簡単に見ることができるんです。そして今日の予定のチェック見ていきましょうか。まず画面右側ですね、まず上がメールとなっているんですけれども、その下予定表と表示されております。今日の予定は社内会議と夕方外出となっています。そしてその上、メールの未読件数も表示されていますね。このメールや予定表はスマートフォンからもご利用いただくことができますので、後ほどご紹介したいと思います。では次に第一システム部の加藤さんに今日一緒に打ち合わせに行きますので、打ち合わせの確認メールを送りたいと思います。まずですね、画面の上側にメールというものがありますので、メールをクリックします。そうしますと Office365 のメールが表示されました。ここで宛先を選ぶのに、会社の組織と同じ組織のアドレス帳が表示されるんですね。では実際に選んでみたいと思います。まず BB システムの本社の第一システム部に所属してますので、東京本社をクリックして、そして第一システム部クリックしましょうか。クリックしますと下の方にですね、第一システム部に所属されているメンバーが表示されています。ここでメールを実際打ちますので、加藤さんは宛先に、そして永田さんは情報共有ということで CC にセットしてみたいと思います。中央の画面、今選んだ加藤さんと永田さん、宛先と CC ですね、こちらの方にセットすることができました。こういった形でメールをセットするということになります。宛先が会社の組織と同じになっていますので、部署を選んで人をセットする基本的な操作はこれだけとなります。誤送信とか同姓同名の方がいても間違いがかなり減少するのではないでしょうか。そしてメールを送信して終了となります。次は社内キックオフをしたいと思います。大きなプロジェクトなので、いろんな部署にまたがっているメンバーの予定を確認しないといけませんよね。そして予定を確認して、そこから会議開催通知を投げたいと思います。まずスケジュールをクリックします。今こちらの方に表示されているのが、部署がまたがったいろいろなメンバーが表示されております。でこのメンバーの予定、このような形で確認することができるんですね。そして実際に開催通知投げたいと思います。アシスタントをクリックしますと、今ちょっと画面が変わりましたけれども、一番上に赤いラインがありますね。ここはですね、メンバーの予定をサマリーで表示しているんです。そうしますと、今日空いてるのは2時から3時、この1時間だけということで、今ブルーの帯になっております。この時間で会議開催をセットしたいと思います。ここで会議開催の画面に戻りまして、そして会議室の場所であったり必要な情報をセットして、そして開催通知を投げます。投げ終わりました。ということで、会議に出席のメンバー、今メールが届いているかと思います。では次に社内会議となります。社内会議なので、上の方に会議資料というものがありますので、そちらの方をクリックしたいと思います。会議で必要な議事録ツールや SNS などがあるので、会議の進行をスムーズに支援することができるんです。そしてこの会議の資料なんですけれども、シェアポイントに会議資料やアジェンダなどをあらかじめアップしておくんですね。そうして設定した会議時間に合わせて会議に使う資料が自動表示されるのが特徴となっております。会議の資料は事前にアップロードされていますので、権限のあるメンバーへ自動配置をしているんですね。そして、左側から一番初めに使う会議の資料が表示されております。そして今日の会議、 明日の会議というフォルダーにそれぞれ表示されているんですね。もし、明日の会議の資料なんですけれども、明日になればそのフォルダーが今日に移動するといったような表示に変わります。では実際に会議が始まりましたので会議資料を開いてみたいと思います。こちらが会議資料となります。ページを変えてちょっとメモでも取ってみましょうか。地域別売上高の資料になりますね。ここアメリカが重要ということでちょっと矢印などもつけたいと思います。こういった形でメモを取ることもできるんですね。そして会議に必要な議事録、議事録ツールもこのアイテムの中に入っているんです。まず議事録ツールを立ち上げてみますと、画面の左側、議事録が表示されています。上から議事録の担当者、今日は私が担当してますので私の名前が書いてあります。そして出席者、名前が入ってますね。そしてその下、アジェンダが表示されています。こちらの情報もあらかじめシェアポイントに登録しておくだけで自動的に表示がされます。そしてアジェンダなんですけど、まず一つ目のアジェンダ、地域別売上高についてということで、私実際に議事録を取ってみたいと思います。今いろんな意見が飛び交っていますので、ここの地域別売上高の中にメッセージを入れたいと思います。売上、今期の売上高についてはみたいな形でメモっていくんですね。こういった形 でこの議事録なんですけれども、会員さんに参加されているメンバーと同期が取れていますので、皆さん同じ画面で議事録を確認することができるんですね。そしてアジェンダ1の結論が出ました。売上高 10% 上げる、こんな感じで、結論も書いていただけます。アジェンダに対してそのアジェンダの結論を書いていくといったような形で議事録を書いていきます。そして、次なんですけれども、この会議実は大阪からも出席してるんですね。出席したメンバーの意見発信として SNS も連携してるんです。ちょっと SNS を開いてみたいと思います。今左側に、読み込み中なんですけど、SNS 表示しました。今アジェンダ1に対してのメッセージがいろいろ飛び交ってたので、このような形で表示されています。そしてちょっとここで今アジェンダ2になりましたので、メッセージを打ってみたいと思います。この意見いいと思います。ちょっと入れてみましょうか。はい、今入れてそこで送信で、このメッセージも他の皆さんと同期が取れることになりました。こういった形で意見の活性化を促すこともできるんですね。そしてこの意見や、コメントなんですけれども、ハッシュタグをつけていますので、どの資料の何ページに誰がどんな発言をしたかというのもログで見ることができるんです。そして会議資料のエクスポートも可能なんですね。今メモしたもの、あるいはメモする前のものというものを選んでいただいて、ここでエクスポートを押します。そうしますと保存されるといった機能もついております。会議も無事終わりました。続いてはですね、外出なんですけれども、ちょっとその前にオフィス365のスキルを持ったメンバーを探して技術的な確認をしておきたいと思います。社内である条件の技術者を探す場合、時間がかかりますよね。エンジニアが多い場合ですと、誰がどのスキルを持っているのか把握するのが大変ですよね。そこでこのスキル検索を使います。まず画面の右側なんですけれども、こちらが検索条件が表示されています。例えばですね、上から、部署がどこであったり、今のステータスですね、今出社しているの、外出しているのであったり、どんなスキル持っているのということで、ここオフィス365というふうに書いています。あとはですね、エクスチェンジの予定が空いているユーザーであったり、スカイプがつながっているユーザー、こういった条件があるんですね。では実際にですね、早急に確認したいので、ちょっと条件を入れて検索したいと思います。まず会社にいる人ですので、ステータスは出社をクリック、そしてスキルはオフィス365、こちらをクリックして、 そして検索。今すぐ連絡を取りたい人の条件を右のエリアで入れていただいて、はい、検索をしますと中央に検索結果が出てきました。はい、一番上、また加藤さんですね。加藤さんは今出社になっているんですけれども、ちょっとスカイプが今つながっていない、離席中でしょうか。そしてその下の萩野さんは出社になっていて、スカイプもつながっています。それではですね、萩野さんにちょっとコンタクトを取ってみたいと思いますので、萩野さんをクリックしてみたいと思います。はい、ここが萩野さんの情報になっております。まず下の方ですね、こちらは萩野さんが所属されている部署の一覧が出てくるんですね。そして上の方ですけれども、萩野さんの詳細情報であったりとか予定であったり、どんなスキル持ってるのといったような情報が一目でわかるんです。そして上の方ですね、連絡の手段も選ぶことが可能なんですね。こういった形で今連絡を取りたい人を条件を入れて、はい、検索ボタンを押す、こういった形ですぐ見たい人を探すことができるんです。加藤さんと連絡を取りたかったんですけれども、スカイプはどうでしょうか。つながっていないですね。ちょっと離席しているみたいなので、それでは萩野さんと連絡をする場合は先ほどと同じようにアイテムをクリックして、ここで、スカイプで連絡を取るというようなことになっております。このようにさまざまな手段で人を探して、そしていろいろな方法で連絡を取ることができるんですね。こういった形で無事技術の確認も終わりました。さて本日の仕事は客先での製品の説明となります。外出しますので、まず出社から外出に変更したいと思います。私のところ出社をですねクリックしまして、そして外出ですね、行き先は品川、そして今日はマイクロソフト様のところに行きますので、9月4日に戻り、そして行き先はマイクロソフト様というステータスを変えて会社を出たいと思います。でマイクロソフト様に到着しました。今日はですね、私ども BB システムのプロダクトのご紹介をしたいと思います。まずですね、上の方にある共有資料をクリックしていただきます。こちらの資料もですね、あらかじめシェアポイントに、資料を登録しておくだけで自動的に最新の資料がダウンロードできるんですね。そして今フォルダ3つとなっておりますけれども、ここでフォルダを作っていただいて必要な資料を入れていただくというような整理整頓も簡単にできます。今日はですね、マイクロソフト様にリーフレットで説明をしたいと思いますので、リーフレットをクリックしますと、今リーフレットのフォルダの中にこれだけ多くの資料が入っているんです。そして最新のものがダウンロードされているんですね。では最初にユージュアルパック365のリーフレットを開きます。そしてここでも同じようにメモを取ったりとか、会議開催通知、ペンでメモを書くことも可能となっています。はい、こんな形ですね。はい、そしてこれだけある資料、すべて説明が終わりました。その場でお客様へメールをしたいと思うんですけれども、お客様がこのリーフレットをご覧になって、ちょっと BBS さんリーフレット欲しいんだけどって言った時には、その場でお客様に送付することが可能なんですね。例えばですね、お客様がユージュアルパック365のリーフレットと、あとその下の資料と、もう一つこちらの資料という形でクリックしていくんです。そうしてエクスポートを押していただくと、メモしたものであったりとかオリジナルのものが項目にありますので、こちらを選んでいただいてメールで送信、こういった形でお客様のお手元に届く ようになっております。はい、こちらで無事、プレゼンも終わりまして、お客様宛てにメールでリーフレットをお届けするのも完了しました。ではマイクロソフト様、ちょっと終わりましたので出たいと思います。今お客様のところ出ましたので、営業部の西山はお客様から営業メールが来ているかスマートフォンでチェックしたいと思います。その前にですね、ユージュアルパック365の画面今表示しておりまして、右側にメッセージそして予定表が表示されていると先ほどお話ししました。こちらの機能がですね、スマートフォンやフューチャーフォンからも見ることが可能なんです。それでは実際にスマートフォンの画面を見ていきたいと思います。こちらがスマートフォンの画面ですね。ちょっとスマートフォンらしく幅を狭めてみました。まず一番上がメッセージ。このメッセージを見ますと未読の件数が出ているんですね。こちらは受信トレイの未読であったり、仕分けルールをしている方はサブホルダーの未読件数も出てきたりするんです。実際にちょっと未読のメールをチェックしたいと思いますので、未読のメールをクリックしますと、まあ、ざーっとこちらで概要を見ることができるんです。そしてですね、ちょっと早急にお客様のところに返信をしなければいけないメールが来たので、ちょっとこちらに対して返信をしたいと思います。内容はですね、技術者を同行のもとに1回お打ち合わせをしたいということになります。ここで返信をしたいと思いますので、まず全員の方に返信するので全員へ送信というのをクリックしまして、でここでちょっと一歩入れたいと思います。ちょっと今エンジニアのアサインの、予定を確認しておりますので、後ほど確定しましたらご連絡いたしますと、こういった形で今一報を入れます。はい、そしてここで送信をしますと、外出先からもお客様にメールをお送りすることができるんです。そしてですね、技術者の同行ということですので、いつもの加藤さんですね、オフィス365のこの方と一緒に同行をしたいと思いますので、加藤さんの予定を見たいと思います。まず予定なんですけれども、この画面の予定表をクリックすると下の方に他人の予定表というものがあるんですね。でこちらの他人の予定表をクリックしまして、加藤さんの予定を確認したいと思います。今加藤と打ってるんですけれども、ここで検索をしますと本日の予定が今出てるんですけれども、明日の打ち合わせということでちょっと翌日に予定を見てみましょうか。こちらを翌日にクリックしますと、あ、午前中しかちょっと予定がないので午後行けそうですということで、仮押さえで加藤さんに同行依頼の仮押さえの開催通知を投げたいと思います。まずですね、開催通知投げるのはメッセージをクリックするんですね。そうしますと一番下に会議出席依頼というものがあるんです。こちらをクリックします。そして会議開催ですので、ここで出席者の名前ということで加藤さん、また検索するんですね。そしてあとは必要事項を入れて、そして下の方に行くと送信というボタンが出てきますね。ちょっと今画面移動しました。送信というボタンがありますので、ここで仮押さえのお客様同行依頼の旨を入れて、はい送信といった形でお使いいただくことができるんです。他人の予定表も実はスマートフォンだけではなくフューチャーフォンからも見ることができるんです。外出先から自分の予定表をチェック、そして他のメンバーの予定も確認できる、急な会議の出席依頼もスムーズに行います。このように日々のオフィスワークでユージュアルパック365をお使いいただけます。そしてもう一度ユージュアルパック365の画面に戻りたいと思います。まずアイテムの配置、ランチャー、画面の色などお客様のご都合で変えることが可能です。 そして先ほどは行き先掲示板、こちらは部署の情報をもとにですね、そこに所属しているメンバーの情報を表示しておりますので、今出社してるの、スカイプフォアビジネスがつながっているの、そういった情報がすぐ確認できて会話をすることができるんです。そしてこんなスキルを持った人の検索をしたいということで、すぐ検索できるスキル検索もご用意しております。そして一番上ですね、メールの未読件数、外出先からでもいち早くメールをチェックしたい、そのためにはまず未読が今何件なのっていうのを見たいと思うので、こちらでは未読の件数が表示されているんですね。このようにオフィス365のプロダクトを連携してさらに便利にお使いいただけるのがユージュアルパック365となります。こちらでデモを終了いたしまして、説明に戻りたいと思います。デモでこれらの機能について説明をさせていただきました。今デモが終わりましたよということで、緑のチェック入っております。すべての機能の説明が終わりました。オフィス365とこのユージュアルパックを利用することで、大変効率よい業務がこなせる環境になるかと思います。そしてユージュアルパック365、まず初期費用は一切かからないんですね。かかる費用は1ユーザーあたり月365円のみなんです。今デモでお見せしましたけれども、いろいろなアイテムがあったと思いますけれども、こちらのアイテムがすべて利用できて、さらにタブレットやスマートフォン、そしてフューチャーフォンからもお使いいただけるんです。365円、これなら利用しやすい価格と思われた方も多いのではないかと思います。そしてトライアルも30日間無料でお試しいただくことが可能なんです。トライアルに必要な情報をいただいてから最速で30分でご利用いただけるになります。それではまとめに移りたいと思います。オフィス365の導入をお考えのお客様に、まず1つ目、マイクロソフトプレミアサポートが、ついておりますオフィス365専用のトータルサポートをご提供いたします。そして2つ目、オフィス365を導入するにあたり、導入前のコンサルティングから設定作業、そして充実したサポート体制をご提供いたします。そして最後は、日々のオフィスワークに必要なアイテムをポータルからすべて利用できる企業向けクラウドサービス、ユージュアルパック365の、ご提供をいたします。迅速、安心、そして確実のクラウドの導入、ご支援いたします。その他にも先ほどご紹介いたしました導入の流れに加えまして、お客様のニーズに合わせた多彩なオプションをご用意しております。オフィス365を導入するにあたり、これも一緒に行いたい、こんなニーズが出てくるかと思うんですね。例えばですね、オンプレミスからオンラインへのメールの移行であったり、シェアポイントオンライン標準のワークフローも一緒に設定したい、そしてオンプレミスのアクティブディレクトリーとの連携など、こちらのオプションは10万円からご対応が可能となっております。また個別のご要望に対して、例えばダイナミクス CRM の管理をしたいであったり、シェアポイントのアプリケーションの開発など、オフィス365をご利用する中で様々なご要望があるかと思います。今ここに挙げましたのはほんの一例となりますが、これ以外のご要望にもご対応いたします。最後になりますが、お客様の導入支援は期待以上のご満足いただける自信をいただけるように、自信を持って丁寧にご支援いたします。導入のご相談やご不明な点ございましたら、こちらのメールアドレスで受付をしております。またお手元にアンケートをお配りしておりますので、こちらのご記入もお願いできればと思います。そして私ども、ブース 出しておりますので、ブースの場所なんですけれども、プロダクティビティの40番になります。今日ご案内したすべてのサービスはデモでご覧いただけますので、ぜひ お気軽にお立ち寄りいただければと思います。またトライアルお申し込みのお客様の中から抽選で Windows タブレット当たるチャンスがあります。ぜひこの機会にトライアルのお申し込みいただけたらと思います。こちらで以上をもちましてセッションを終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。